おはようございます。今日はエゼキエル書の第31章、エジプトへの裁きがまだ続いていますけれども、あと少しですので、見ていただければと思います。33章からいよいよイスラエルに立ち返れと神様は呼びかけ、そして不思議な神様の導きによってイスラエルが回復することが予言され、そして40章からいよいよちょっと難解ではありますけれども、希望に満ちたイスラエルの回復、新たにされた神殿の幻が示されていきます。イザヤ書もそうなんですけども、最初裁きがあって、そして後半は輝かしい救いの予言があり、そして終わりの日の神の国の完成が描かれています。そしてこの長きにわたってますエゼキエル書も、捕囚の絶望の中から神様が顧みておられることを示し、そしてなぜイスラエルが滅ぼされたのか、滅ぼされようとしているのか、自分たちの不信仰、主への反逆、それを明らかにし、神様の裁きが決して不当でないことを告げます。そしてやがて回復されることを告げ、イスラエルが懲らしめられ滅ぼされますけども、神様は公正な方で全世界を裁かれることを今学んでおります。そしてやがて神の民が回復し、そして輝かしい栄光の御国が完成していく、そのことを予言してエゼキエル書は終わりまして、聖書全体の神様のご計画をこの予言書全体で伝えているということが言えます。今日はエジプトだけでなく、諸国を死が裁かれることを神様が例えを通して語っています。では31章1節から9節を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第31章。第11年の第3の月の一日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオと彼の大軍に言え。あなたの偉大さは誰に比べられるだろうか。見よ、アッシリア、それはレバノンの杉、美しい枝、濃い影を作る森、その竹は高く、その梢は森の、雲の中。水がそれを育て、湧き出る水がこれを高くした。幾筋もの川が、それが植わっている周りに流れ、その流れは野のすべての木々に送られた。その竹は野のどの木よりも高くなり、送られる豊かな水によって、小枝は茂り、大枝は伸びた。小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では野のあらゆる獣が子を産み、その木陰には多くの国々が皆住んだ。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。豊かな水にその根を下ろしていたからだ。神の園の杉の木も、これとは比べ物にならない。もみの木も、この小枝とは比べられない。鈴掛けの木もこの若枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだ。天の父様、神様は世界を また歴史を支配して導いておられます。そのことを今日改めて知り、困難もまた、喜びも神様の御手のうちに最善に導かれていることを覚えさせてください。今日読みますこの31章を通しても、あなたの御力と栄光を拝し、あなたに信頼することを教えてくださいますように。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエルは前回も申し上げましたように几帳面な預言者で、この預言についても日付が記されています。第11年第3の月の1日に示された与えられました主の言葉についてエゼキエルはここに記しています。第3の月の初めというと、エルサレム陥落の2月ほど前です。捕囚の民はすでにバビロンの手にありますけれども、約束の地に残っていた民はなお、自分たちが願う奇跡、エジプトが介入してエルサレムが救われるのではないかという儚い望みを抱いていました。しかし、主が、告げられたことが必ず成就し、またすべてを主が支配しておられることをエゼキエルはこの証を、このお言葉の証をもって示します。それはその3月の1日にあったことですけれども、その記録がすでに語っておられたことが成就したとして広大にまで確かめられるのです。さて内容を見ていきましょう。テキストに大きな区分を記させていただきました。2節から9節までが、巨大の木に例えられる諸国ですね。特に、アッシリアの偉大さが記されています。そして10節以降、14節までは、その大きな木である国を主が滅ぼされること、滅ぼされたこと、そして、16節以降は、そのそびえた大木に建てられる、諸国を主が黄泉に下されるということ、そのことが記されています。見てまいりましょう。2節をもう一度拝読いたします。人の子よ、エジプトの王ファラオと彼の大軍に言え、あなたの偉大さは誰に比べられるだろうか。見よ、アッシリア、それはレバノンの杉、美しい枝、濃い影を作る森、その竹は高く、その梢は雲の中。すでにアッシリアは滅ぼされて、その地域はバビロン帝国が支配していました。自分たちが一番だと、確かに伝統はあるんですけども、それに比べてアッシリアはどうだっただろうかと、すでに滅びた帝国についてエジプトの偉大さと比べます。アッシリアの地域は北の方でして、レバノンの杉に例えられています。 まあ、レバノンの杉は、まあ、知られている中で最も立派な大木でした。そこに、鳥が巣を作り、また、獣たちも、そこで子を育てるほど、そして、このアシリアの大木の庇護のもとに諸国が住んだと、そう、例えられています。七節、それは大きくなり枝も伸びて美しかった、豊かな水に巣の根を下ろしていたからだと。その美しさ、偉大さは、なんと主が最初の人類を置かれたエデンの園、まあ、エデンは、その地域にあったと言われていますけども、まあ、チグリス・ユーフラテスという川の名前が共通してますので、最初の、神のその、エデンよりもアッシリアの方が偉大で美しかったと言います。確かにまだアダムとエバは働きを始めたばかりでまだ二人しかいないと。まあ、そんな中で森を管理しても、まあ、始まったばかりだと人でも少なかったです。巨大な帝国が築いたものと比べたら、まあ、その自然もアシリアの方が優れていたと言えます。というか、主がそう言っておられます。9節に、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだと。まあ、時代は随分違いますけれども、まあ、それほど、立派だったのでした。なぜアッシリアが偉大になれたか、美しくなれたか、9節の冒頭に主ははっきりと告げておられます。私がその枝を茂らせ美しく仕立てたのでと。アッシリアは自分たちの技だと誇り高ぶりましたけども、その繁栄は主が許しの中で与えたものです。しかし、そのゆえにアッシリアはおごり高ぶりました。十節にある通りです。そこで主はアッシリアを諸国に渡しました。そしてアシリアは諸国に見捨てられ、攻撃され、滅ぼされて行きます。14節。このこと、すべては、水のほとりのどんな木も、その竹を高くして、小杖を雲の中に伸ばさないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶって、そびえないようにするためである。まことにこれらは皆人の子らの間で穴に下る者たちと共に地下の国死に渡されたと。神様は滅ぼし穴に下らせました。アシリアが滅びたときに、この大国によって繁栄を与えられた人々は喪に服しました。ツロが滅びた時に諸国が喪に服したのと同じです。神様がその繁栄を終わらせたのです。15節、神である主はこう言われる。彼が黄泉に下る日に私は人を喪に服させた。彼のゆえに深淵を覆い、川をせき止め、豊かな水を干上がらせたのである。私が彼のゆえに レバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木も彼のゆえにしおれた。すべての恵みをもたらすのは神様です。主がそれをとどめられたら、繁栄はあっという間に失われてしまいます。さて、15節以降、いよいよ、彼が黄泉に下る日にとあり、そして、17節に、彼と共にそれらも黄泉に下ったとあります。この黄泉の国に、アッシリアが下っていきます。そして、いよいよ、18節。あなたは栄と偉大さにおいて、エデンの木々のどれに最も似ているだろうか。あなたはエデンの木々と共に地下の国に落とされる。剣で刺し殺された者と共に、無活税の者たちの間に横たわるようになる。これはファラオとそのすべての大軍のことである。神である主の言葉と。先に滅ぼされた帝国アッシリアのことをずっと主は語ってこられましたけども、同じようにあなたも滅ぼされるということが、エジプトに対して、ファラオに対して宣告されました。アッシリアが滅びた後、諸国も、先に、アッシリアが滅ぼしたというところがありまして、あなたもやってきたかと。ということで、16節の終わりに、地下の国ではエデンのあらゆる木、レバノンの襟抜きの良い木、水に潤うすべての木が慰められたと。慰められるという言葉は、イスラエルが裁きにあって、滅びますけども、ゆえなくして主がそうされたのでなかったこと、そうされて仕方なかったということを、彼らが裁きを通して思い知って慰められるという教えがありました。そしてここに、諸国先に、黄泉に下らされた、木々に例えられる諸国の民が、アッシリアがまた自分と同じように裁きを受けた。それで慰められたとあります。聖書に出てくる慰めとしては、幸いな姿を回復されても嬉しいと。そういう慰めが、あり、これは喜ばしい慰めです。 しかし、裁かれた時に、どうして自分たちだけがこんなに厳しい目に遭うのか。他にも悪いことしててものうのうと生きている、国や人々がいるではないかと。これは、公平ではないんじゃないかというふうに、苛立っているのに、苛立っていた、状態の中で、同じように、その彼らが羨んでいた国々も裁かれて、黄泉に落とされて仲間になったと。ということによる慰め。これもまた神様が公正であることを知るんですけども、公正に悪を裁かれるという点で、まあ確かに納得はするんですけども、だから救われるというわけではありません。私たちは、どちらの慰めを願いますか？神様の懲らしめを受けて、また裁かれて、私だけと幸せでいそうな人たちを見て羨むけれども、その人たちもやっぱり神様を信じてなかったので裁かれて、神様は正しかったというふうに納得する慰め。あるいは、こんな私でも救われていいんでしょうかと。恐る恐る死の前に立ち返って救いをいただき、神様に憐れんでいただいてよかったと感謝し、そしてさらに祈っている方たちもイエス様を信じて救われて天国で再会できるという慰め。同じ慰めでも随分違います。このエゼキエル書には、このエゼキエル書のこの箇所には記されていませんけれども、やがて主が来られて、それは小さな石だったのが大きな岩になった。またからし種がやがて大木になって、そこに鳥たちが巣を作るようになる。まあ、そう、イエス様が例えられましたね。終わりの日に起こるキリストの御国。それは小さなものでしたけども、豊かに実を結んで、そして、それは立ち続けます。大国のように滅ぼされることはありません。私たちは今は小さく、人々は弱いものとして見ているかもしれません。しかし神の国は豊かに成長し、そして守られて、自然とともに清められ、そして豊かな実を結んでいきます。私たちは、時に、この、残念な方の慰め、を見て納得することが時にあるかもしれませんけども、真の慰めを私たちは求めていきましょう。 神様が約束しておられますから。第一ペテロの一章の七節を読んで終わります。第一ペテロ一章七節、そうですね、三節から読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れをもたらします。天の父様、大国が栄え、そして人々が羨み、また滅びていくことが繰り返されています。今もそういう時代です。その中にあって、私たちは朽ちるものに目を向けず、朽ちないものに目を向けて受けますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。